はい、皆さんおはようございます。今年からこうして日曜日ごとに、また他の曜日でも各地でですね、家庭での集まりもありますが、それは全てを主がですね支え守ってくださいますようにと改めて祈っていきたいと思います。今年はすでに1月1日元旦の朝の6時半からここでですね、かなりの人たちが集まって礼拝することができておりますが、日曜日としては今日が初めてということになっています。それで、新しい年ですので、少しでもですね、この聖書における新しいという意味ですね、新しいということを私たちが聖書においてどのように記されているのか、この世界には無数の本があるわけですけれども、この聖書こそはですね、断然この旧約聖書から言えば3000年以上ずっと前からずっとですね、その力が弱まることがないわけです。ですね、これは日本であまり報道されていないけれども、お隣の中国ではですね、キリスト教の人が今や世界で第二の数が大きくなっている、アメリカに次いでですね。それはただ一回ですね、NHK でも報道されたり、朝日や毎日新聞でも報道されたことですけれども、ほとんどのニュースではそういうことは言われていないから、そういうことは一般の日本人は本当に知らないままですね。一回そういう報道された大きな教会堂がですね、たくさんの人たちが献金をして建ったのを、出来上がってから中国の支配権力者が壊してしまったということだけを報道したのを見たことがありますが、そうしたことぐらいですね。そういうことですので、この聖書の力、これは人間を創造し、この宇宙も創造した神様の言葉であるから永遠なわけです。人間の言葉は絶えず変わる。意見、考え、江戸時代から考えても変わってる、戦前から考えても、戦争することは一番大きな出来事で喜ばしい、相手の国をたくさん殺したことは一番の喜ばしいことだというふうに、つい70年余り前まではみんな思ってたぐらいですね。そういうふうに人間の考えや意見は、いかに大学の教授や先生や学者であってもみんな変わっていくわけです。ただそれ変わらないのはこの神の言葉というわけですね。で、この神の言葉はいつもですね、喜ばしい知らせを持っているわけです。で、神の言葉っていうものが全部これで、これは全部聖書と言い換えたら神の言葉を書いてある。新聞も雑誌も小説も人間の思い、人間の言葉が書いてあるということで、次々消えていくわけです。どうしてこれが神の言葉かって、その読んでもわからないとか言っても、それは時間によってあらゆるものは振るい落とされていくわけです。本当に真理があるものはですね、どんなことがあっても壊れない、滅びないわけですね。で、よく日本人が知っている言葉の中でもですね、こうした神の言葉に関係したものを少し、まず最初にですね、さっきの歌でも言ったのですが、お祈りの時とか賛美の時にアーメンという言葉を使います。これも私が初めて大学の4年の時に集会に行った時には、誰も説明してくれなかった、聞こうかなと思ったけど誰も言わなかったものだから、なんとなく聞きそびれたわけです。なんでアーメンなんていうのかなんてずっと思ってたわけですね。これは真実という言葉があるわけです。それの関係の言葉で、だからアーメン、アーメンってイエス様が言った時には真実に言うと、 I tell you the truth、 I truly I say to you、 その truly、 真実にとか真理を言うと、そういう言葉なんですね。だから祈った後で真実を込めて歌いますというふうなことです。それから祈りの後でもですね、真実を込めて共に祈りますという意味で、真実というのがもともとなんです、アーメンというのはですね。それからさっきの歌にもですねあったと思いますが、ハレルヤという言葉ですね。ハレルヤという言葉は、我々徳島の人は、私も子供の時から知っていた。特に小松島市の一番の二条通りという、当時は賑やかだった町に、この小さな店が、平屋でとの店があったんですね。ハレルヤの本店は最初小松島市にあったわけです。 ですので、子供の時から知っていたわけです。でもなんでハレルヤなんていう説明を誰もしてくれなかったですね。ハレルっていうのは賛美するということです。ヤハウェ、ヤハウェ、神様の名前です。でこれ主、神とも訳される主を賛美するって意味なんですね。主、いろんなことでですね、宇宙も創造し私たちも愛を導いてくださる主を賛美する。こういった花もですね、人間が作ったのではないわけですね。でこれは人間を栽培して作ったなんて思う人もおるかもしれないけれども、この花の元はですね、 DNA、 じゃあ元は神様が作ったわけですね。人間は遥か前からあったわけです。そういうふうにですね、神様が全てを創造されたということを思ってですね、神様を賛美しようと。でもともとは二人称複数で、あなた方神を賛美せよという命令形だったのが、意味も少しずつ変わって、その意味の他にもですね、主を賛美しようという勧誘の意味にもなっていったと。それから誰でも知っているこの関係、ゴスペルということだ。もともとこれはアメリカに渡ったですね、アフリカの黒人たちから始まったとよく言われますが、本来それはこれそうでないんですね。ゴスペルというこの、ま、そのものはゴッドスペルということです。スペルっていうのはですね、今ではスペルを間違ったというに書き方、書き順のようなことを意味するように意味が限定されていますが、本来スペルは言葉という意味なんですね。古い英語で本来言葉なんです。だからゴッドスペルっていうのは神の言葉という意味だったわけです。だからそれが神の言葉の中心の福音になるから、ゴスペル、福音というふうに意味を持つようになったわけです。ゴスペルはですね、だからマタイによる福音書、ゴスペルオブマシューというふうになります。マタイ、マシューということですね。ゴスペルオブマシューと、福音という意味なんですね。まあ、こんなふうによく使われる言葉をみんなですね、聖書が元にあって、最初に歌った神が道を備えられる、これもイザヤ書の40章にある聖書のことを元にして使った歌なんです。時間がないからそのことも説明もなかったわけですけどね。はい、まあ、そうしたことで今日はこうした聖書の言葉で新しいということはたくさん出てくるわけです。私たちが普通に思っている新しいということどう違うのかということもですね、思いながら、私たちは人間の意見をいろいろ戦わしたりするのは礼拝ではないわけです。そんなことはいくらでもやっていることですから、そうではなくて、こういう礼拝は神の言葉を聞こう、神様はどう私たちに言ってるんだろうかと。千年も二千年も変わらないわけですから、それは驚くべきことですね。はい、それで、まあ、いろんな箇所がありますが、今日はですね、この今から、まあ、2500年から3000年も前に書かれたという非常に古いですね、詩があるわけで、詩集の中でも最も世界でよく読まれ、今も読まれて歌にされている賛美歌の元になったものがこの詩編なわけです。そういう賛美歌の元になったのが詩編であり、そこからさまざまなものが流れていったわけですけど、まあ、ゴスペルなんかもそこからアフリカの人たちがですね、そういう賛美歌を歌うというところから、独特の黒人のメロディーに合わせて歌うように、体も合わせてですね、踊りながら歌ったり声を合わせたり歌うと、まあ、そういうふうになっていったものですが、今日のところ見たらですね、まず新しいというのは、普通私たちはですね、一番毎日ニュー英語で言う、新しいものがいっぱいという意味で複数形、ニュースってのがありますね。まあ、ほとんどこの英語の意味は考えないままにしますけど、新しいものって意味です。新しいものはいつもいつもテレビでもインターネットでもラジオでも、あるいは雑誌でも新聞でも、絶えず新しいものはいつもいつも出されておる。けれども、明日になったらその新しいニュースはもう古びてしまうわけです。新聞も新しいものでいっぱい詰まってる。今日の出来事、今日のいろんなことですね。経済問題、株のニュース。もう明日になったらそれゴミになると。そのぐらいですね、この世の新しいものは本も次々出版できても、たくさんのものみんなゴミになってしまうわけです。消えていくわけですね。そういうふうに、この世では時間的に新しいもの、時間的に新しいものを次々と追い求めていってる。 すぐに古びてしまう。けれども聖書の場合はですね、時間的に新しいとは違うんですね。それが今日ここで、詩編の中のたくさんそういう箇所の中で、この51編の9節、これは雪よりも白いというように清められるということが新しいことの本質にあるということを聖書はずっと古い時代から言っているわけです。清めということですね。普通の新しいニュースは清いということは全然関係がないわけです。ニュースをいくら見ても聞いても心が綺麗になったら決してしないです。むしろ心が汚されるということはいっぱいあるんですね。親が子を殺したとかで、子が親を殺したとかで、そんなことを聞いて心が綺麗になっている人は誰もいないわけです。わざわざ犯罪を犯したのに家まで撮影に行って、こんな現場はこうだ、凶器はこうね、そんなことを一体誰が聞いて見てですね、心が清になるのかと。単にですね、一部のたくさんの人たちの好奇心に訴えるためにそういうことをしているだけです。そういうことから分かりますように、ニュースをいくらいくら知っても聞いてもですね、心はきれいになったりはしないわけです。逆になることが多いですね。他の人の命を取るなんて考えられないようなことです。それごく当たり前のようにドラマとかそんなニュースで見たりするもんだから、そういうひどいことをですね、何でもないようなことに思ってしまう。昔だったらテレビがなかった、そんなことはなかったわけです。人が死んでる場面で殺せようとは一生でも誰も見なかったはずです。それを現代ではああいうふうに遊びとして見ているというようなことすら起こってしまったんですね。それでこういうふうに、聖書はこういうふうに神様に清めてもらわなければ新しくはなれないと、そこでこの今言った51編の9節、まず洗ってくださいと、清めてください、罪、9節で罪という言葉がありますんですね。エソプの間、これはこのイスラエル地方にある植物がこういう清めの時に使ったということでありますが、罪とは何なのかっていうことですが、これは普通の本とまた根本的に違う点が、この聖書はですね、罪の清め、許しということを根本テーマにしているところです。普通の小説は罪そのものを書くだけなんです。人を殺した、盗んだ、どうこうしたとかですね。だから答えがないわけです。いくら見ても解決ができない。けども聖書の場合は、その罪、人間は正しい道から外れた思いや考え、行動、全部罪と言ってるわけです。だからあの人はおらんようになったらいいと思うだけで罪だと。人のものが欲しいと思っただけで罪だと。他の人のために良いことを思い、ニーロに願うということでなければ、みんなこれは罪だということですので、そういう意味でどんな人でもですね、心の中に本当の正しいあり方から外れているものだから、すべての人は罪を持っているというふうに聖書では言っている。そのような言い方は私も全く知らなかったですね。罪と言ったら人も実際に取る、人を殺すとか、なんかそんなことを逮捕されるようなことですね、法律違反。でも聖書では心の中まで言うわけです。そういうことで罪というのは人間関係でいつも起こることですね。私たちはそういうことを思ったら、どんな人でも学問をしたから経験が豊かな有名人だからオリンピックで金メダルもらったから罪がなくなるもんでは全くないわけです。むしろ密かに自慢をしたりですね、他の人を見下したり、それができない人を見下したりするというその気持ちが罪なのだからということですね。そういう意味でそれを除いてもらわない限りは清くならない、新しいものにはならないというのが聖書が常に言っていることです。この2000ページもある本、それがずっと言い続けているわけです。そしてそれを神様がする、人間はできない、そういうことは自分の心を見ても周りの人間を見てもすぐに分かることですね。そして次の12節のところもですね、その清い心は神様によって創造してもらわなければできないと。努力してきれいな心になりなさいっていうのはこの世の言い方なんです。一体誰が努力して本当にきれい心になったのかと、誰一人いないわけです。清いというのは本当に他の人のことだけを考えてする、祈る、 一切の汚れた思い持たない、あの人なんかおらなくなったらいいなんて、そんな気持ち決して持たないやいうことが本当に清いということだけれど、人から悪いことを言われたら、どんなニコニコしているような人でも、心の切るような人でも、嘘をつかれたりですね、事実でないことを言われたと広められたら、非常にこの怒ってしまう、相手を憎むということが起こるはずです。まあ、そういうことで私たちは人間はですね、きれいな心を持ち続けるなんかできないわけです。そもそも本当に清い心ってあるのかということすらですね、思わされるわけです。だからここでですね、創造というクリエイトという言葉、これは作るという言葉、英語でもメイクと、それから英語ではクリエイトとありますね。ヘブライ語でも別なんですね。創造するということはバーラーという特別なヘブライ語なわけです。で、こうそれを使っているわけです。私たちのうちに清い心を創造してください。だからそれはですね、この詩編は平行法って言ってですね、1行目と2行目はほぼ同じ意味のことを畳みかけるように言う表現をするんです。旧約聖書の詩編の、作り方は見たらわかりますね。そういうのがしばしばあるわけです。私のうちに清い心を創造してください、これ言い換えたらほぼ似ている意味は、新しい確かな神の霊をくださいと。そうしたら神の霊、目に見えない神様の本質が入ってきたら、それが創造されたことになる。それは新しい、しかも揺るがないものだと、清いものだと。神様の霊が入る、入れてくださる、それが創造されたことになる。で、13節もほぼ似たようなこと。見舞い、神様の愛か、私を静けないでください。あなたの聖なる霊をくださっても取り上げないでください。取り上げられたら、それは退けられたと同じことになる。こういうふうにですね、清めるということと、新しくなるということが、深く結びついておるということです。でこの世はですね、そうでなくて、今言ったように清いとはそんな関係なく、時間的に新しいことを追い求めているということになるんですね。だからニュースっていうのは誰でも関心があるか、どこが一番だったか、冬になるとマラソンをしたり、いろんなスポーツがあります。どこが一番になったか、それはニュースですよね。新しい、スポーツの面白さもそこにあると。どっちが勝つか分からない、ハラハラする。なんか何かで悩みがある人やらですね、もう一つとないで忘れて、その見えることができると。そこがスポーツが引き寄せる一つのあれになります。でも終わってしまったも惚れないわけですね。また次のを追い求めると。そういうふうに時間にこだわった儚いものをついつい追い求めるということになるんですけども、これは2000年、3000年経っても変わらないわけです。この神様で。だから3000年も、2000年も前から、これは2500年から、まあ、はっきりわからないんですね。ダビデのものと書いてありますが、ダビデのものならば3000年も前ですよ、これ。日本には全く文字もなかった時代です。ですね、このことはいつも私たちが持っておく必要がある。日本は初めて中国の文字ばかりを使ってできたのが古事記が712年ですね。今から1300年ほど前でしかないんです。それよりかはるかに古い時代からですね、3000年も前からこのような現代の私たちの最もこの深い問題を書いてある本は他にも全くないわけです。だからこそこの本はずっと続いてきたということですね。そういうふうに、私たちの本当の新しさのためには、神様からいつも洗っていただく、また別の言い方はその罪を許していただく、誰かに何か悪いことをしてしまった、こういった集まりの人にも何か間違ったことをしてしまったと、間違って言ったと言ったら、あ、間違えましたと言ってもですね、許してやらないという場合もありますよね。あなたは決して許してやらない。そうしたら心の中にモヤモヤしてもずっと溜まってしまう。許さない人にも許してもらえない、両方に心にモヤモヤしたもの、汚れたものが溜まるわけですね。そうしたことをですね、もうこういうことを忘れて許しますと、ここから許します、なかったように思いますと言って、許してくれたら許された方もすっとし、許した方も心はすっとするわけです。そういうふうに、誰でもそういうふうに罪いっぱい持っているものだから、 ちょっとして間違ったことを言ったりしたりすることが至るところで起こるわけです。だけどなかなか許してもらえないか、だんだん溜まってきてモヤモヤしてきて、まあお酒でも飲んだり他の楽しみ事で紛らわそうとするということが多くなってしまう。でもここでですね、神様に求めるってことはお金一つもいらないわけです。経験もいらないんです。外国ができるとかスポーツができる、こんなこと一切関係ない。病気で寝たきりの人であっても関係なくですね、旧新しい霊を授けられる。ここに本当のこの深い平等性があるわけですね。まあ、この頃は、まあ、中国の人たちもお金がたくさんあっていっぱい日本にも押し寄せてきたりしてですね、貧しい人もたくさんおってですね、な旅行どころじゃないという人も。ところが外国行ったからとて心はきれいになったりしないわけです。珍しいものを見てもその時はあっと驚きますが、すぐに冷めてしまう。そういう非常に不平等な点がありますね、この世では。ある人いっぱいあちこちに行ってるけども、ある人ほとんどどこも行けないわけです。でも共通したことはですね、どんなに遠く行こうが珍しいものを見ようが心はきれいにはされないということです。これはここにある。神様からもらわない限りはできない。それでですね、この点においては、まあ、深い平等があって、ここには目が見えない方もですね、2人、他にまだ参加してない方も何人もおられます。我々の集まり、目が見えなくて全然清いものが美しいものが見えなくても、神様から美しいもの清いものをもらったらですね、そして本当にそれが分かる、深く分かる。ヘレン・ケラーは耳も聞こえないで目も見えなかった、美しい音楽も聞こえない、美しいものも一切見えなかったのに、非常に深いですね、美的感受性を持ってたのは書いた本で分かります。そういうふうにこの目に見えない世界においてはですね、この清い心、新しいものを絶えず授けてくださるっていうのは、神様非常に平等にされておるということが分かります。で、たくさんものを見たりする人はかえってですね、さっき言ったように見る必要のない、見てはかえって心が汚れるようなものを見てしまうということはたくさんあるわけです。それで、こういったテレビも何にもないような不便な生活でも、山の中で生活をしている人の方がずっと心がきれいままでとどまるという。私が50年も前、あまり前に北海道の礼文島というですね、日本の一番北の島へ一人で北海道の県20日余りほとんど山ばかり行ってですね、本当にこんな人たちがいるのかと思ったような、素朴な親切な人たちに出会ったですね。それも50年前だから、まあその北海道のさらにまた北のですね、礼文島まで行く人はほとんどいないからでしょうね。だから島であるから、まあ、そういう昔の素朴な清い心がある程度外保たれたと、普通の都会でおる人よりもですね、全く見知らぬ私を呼び止めてくれて、非常に、冬みたいな寒いようなところだったその時、布団に泊めてくださって本当にですね、驚くほど忘れられないような親切をしてくださったことがあります。そういうことから見てもですね、ここでいう本当の新しいもの、清い心とかいうようなものは、今のような情報をいくら掴んでも得られるものではなくて、かえってその逆になることが多いということですね。はい、まあ、こういうふうに聖書と私たちの普通の考え方の大きな違いは、普通の考え方は努力しなさいと、努力しなさい、自分の力ですだとかですね言うんだけども、聖書は自分の力の限界を深く知ってるわけです、神様。ですから一番最初にこの聖書が言ってる本は一体何なのか、私たちの心を象徴してるわけです。この聖書の一番初めの書き方、この分厚い聖書の一番最初に全体のいわばですね、総タイトルのようなものが一言で書いてあるんですね。これ今までに繰り返し言ってきたことです。この創世記という聖書の一番最初の一章の最初、この地は混沌であって闇であったと、これは汚れたものを象徴しているわけです。この地上は混沌、ああいうふうなテロに限られる、 今から70年前は日本全体がいえば強力なですね、膨大なテロ集団みたいになって中国に襲いかかって、わずか15年で2000万という膨大な人たちを殺したので、今100人200人死んだら世界中が侵攻を知ってるけど、戦争になったそれどころじゃない、第一次世界大戦で何千万という人が殺し合ってしまったんですね。そういうことは分かりますが、混沌というのは昔からあったことなんです。で、闇だと。でもそこを神の霊、さっき言ったですね、霊あるいは神からの風が吹いていたと。でそこに神光あれと言った。この神様の光と神様の霊というものは根本的に私たち新しくするものだということが言えるわけです。神様の光を見たらどんな状態の中でも、さっき言った something new とですね、このさっきの歌った、He will do something new today と。神様はですね、何か新しいものを今日もしてくださる。神様の光を受け、神様の霊を受けるとですね、何か新しいもの、何か清いものをいつもしてくださる。私たちが頑張ってですね、するというと大きな違いですね。それで黙祷、黙するということがいつも必要になって、黙して神様を与えてくださるのを待つという姿勢がいつも必要。さっき司会者が選んでくれた、御声を聞くというのもそうですね。神様の声も神様の本質から出た、お心から出てるから、御声を聞くことで清められ、新しくされる。神様の御言葉はいつも光が伴っている。光あれというのとですね、御言葉があれというのと同じようなことですね。そういうふうに、このところは、私たちがどんなふうにしたら新しくなるのか。でそのために私たち必要なことは、ただこのようにですね、神様くださいと、神様の方を仰ぎ見るだけで良いというわけですよね。大体このキリスト教って言われるものは難しいとかよく言われたりしますが、決してそういう難しいものではなくて、私自身も大学4年の時、たった一冊の本のわずかのところを読んで信仰が与えられたわけです。それからまあ一生の方向は変わったわけですね。何も難しい勉強をしたとかですね、外国行って何かを学んできた、そのためになったの全然関係はないんですね。これは当たり前ですね。イエス様が選んで、漁師だったわけです。一番の代表的なペテロ、ヤコブ、ヨハネもみんな漁師だったんです。本も読めなかったと言われてるぐらいです。そういうふうに、本来キリスト教の信仰を持つということは全然こういう意味では難しいことではない。ただ目に見えるものと違う、目に見えないものを見つめる。のことはできないという人もおるんですけども、でも日常的にしていることです。人間。例えばあの人の心、嫌だ。あの人嫌いとか言うのは、その外貌みたいな心が嫌いと言ってるはずです。あの人おらんになったらいいって、その心が嫌だと。そういう心を持つ人が嫌だからおらんになったらいいと思うわけですね。姿形だったら何でもないわけです。そういうふうに、そういう意味ではですね、人間関係でいつもその目に見えない心をまあ見てですね、好きとか嫌いとかそういうふうに言ってるはずなんですね。だからそれをさらに超えてですね、神様、目に見えない世界の神様を見つめようとする。ただそれだけで私たちは新しいものになるということです。でその一番新しく永遠に新しいものを与え続けるお方として、2000年前にキリストという方が来られたわけです。そして殺されてしまったけれども、死に打ち勝つですね、死に打ち勝つ力を持っておられたので、当然復活して聖なる霊、ホーリースピリットとなって今全世界にいつもおられる。求めたらそれが与えられる。ですから、これはこの元旦の時にも触れた箇所ですが、この新約聖書のコリントの第二の手紙5章の17というところですね、そういうことが書いてあったことなんです。新約聖書の方の331ページ、第2コリントの5章の17というところですね。 新約聖書の方の331ページですか。ですね。キリストと結ばる、キリストを信じて心で言わ結ばる、心に本当は住んでくださったと、キリストの内にあるものという意味ですが、誰でもというんです。どんなに過去に悪いことをして、たとえ人を殺したような極刑、死刑にされるような人でも、キリストを信じただけで新しくも作られたものになるというんですね。こういうことがあるから、これは本当の良き知らせ、グッドニュース、福音というわけです。さっき言ったゴッドスペル、ゴスペルということなんですね。良き訪れなんです。キリストにあるだけで私たちは新しく創造する。だから日々キリストと結ばれていく。離れてまた罪を犯しても、また主を仰ぎ見てイエス様と再び結ばれるならば、私日々新しく創造されていくということになっていくわけですね。そういう、もうこの単純な道を私たちもですね、日々歩ましていただきたいと。こういう新しくされる道、これはだんだんと普通私たちもみんな老齢化していくと、いろんなことができなくなっていくわけです。働くことも いろんなことを考えて、言うんだりすることも、目も遠く、耳も聞こえない、音楽も聞こえない、いろんなことができなくなる。どうしてそれでも新しく創造されていくのかということが本当に疑問になることも起こるわけです。それは世の中にいくらでもそういう疑問ありますね。神様が愛なのに、どうしてあんな悲劇的な事件が起こったりするのかと。でもそういう分からないからこそ、神様をその愛の神を信じていくというわけですね。みんな分かったら信じる必要ないわけです。で、神様は全能の方々、どのように私たちが分からないことでもそれを超えて導いてくださると、まあ信じる。そして最終的に私たちは、肉体は死ぬわけですけれども、キリストにあったらですね、新しく創造される。これは全ての人に実現する。今言って老齢だんだものが分からなくなった人でも、それは復活ということがあるからです。意識、気持ちがしっかりしている上で、しっかり神様を信じて、だんだん骨がおぼろになっていくという人もおるわけです。だけども、その人なりに神様を信じ見上げている、あるいは周囲の人の祈りの力によって支えていくならばですね、復活の時には必ず神様は本当にこの世に新しく創造してください。新しいキリストと同じような姿、栄光の姿に。そういうふうに、このことはですね、神様の全能と復活ということまで思ったら、初めてどんな一人でも当てはまることになるわけですね。そういう意味で私たちもですね、特にいろんな病気やその他のことで弱っている人たちのためにも祈って支えると。本人が祈ることはできなくなってくるぐらい、例えば痛みがひどいとか、老齢でいろんなことが重なってくる。でも周りの人が祈れる人が祈る。祈りの友も祈られ祈ると、祈られるということを先に言うことがありますが、そういうことですね。みんながその新しく創造されたものになって神様のところに行くことができますようにと、まあ、そういう願いを込めて祈っていくということです。で、この新しくされるってもう一つの表現がですね、ヨハネの福音書にあるところですね。これもヨハネ福音書の特にそれが中心的なテーマにもなっているために、初めの方が早い段階から書いてあります。これはヨハネ福音書の4章、新約聖書の169ページのところ、169ページ、ヨハネ福音書の4章の13節14節というところです。これは サマリアといって当時のユダヤ人たちがこの人たちは汚れておるというふうに、見下していた人たちとのイエス様との会話というところですね。でイエス様はですね、その女の人に答えて言われた。この水、この普通の井戸から汲む水を飲むのは誰でもまた乾くと。しかし私が与える水を飲むのは決して乾かない。与える水はその人の内で泉になるんだと。永遠の命に至る。水が湧き出る。こういうふうにですね、命の水をいつも受けることで本当の口ない永遠のものになる。これ本当の新しさをいつも持つっていうことと同じことを言っているわけです。この水を本当に清い水を飲んだ私は生き返ったようになるですね。特にこれは今の日本ではそんなことちょっとわからないぐらいですね。どこに行っても水はドリンクと売ってる。もう有り余るぐらいある。ところが世界の多くの国ではですね、そのまま飲めるよう水を持っている人非常に少ないわけです。特にこの聖書の民の場合は、私も実際に行って初めて本当に分かったですね、いかに水が貴重なかということです。水は決してどこでもなくてずっと流れ続けるっていうのは、そのあたり広大な領域があっても本当に、ナイル川とか、あるいはあるか比較にならないほど短いヨルダンの川、あとはまあ本当に少ししか流れていないし、ほとんど水がないと。そういう乾き切って乾いたら死んでしまうんですね。そこで水を飲んだら本当に生き返ると。でこの世のここでこの水っていうのはいろんなものを象徴しているわけです。この世のものをいろいろ飲んでも経験してもしてもしてもまた乾くというんですね。どんなものを経験しても、遊びに行っても観光に行ってもまた乾く。そして健康が悪くなったら、それは行くこともできなくなる。しかしイエス様からくれる目に見えない水を飲むのは乾かないし、泉がその人の中で泉となるんだというんですね。水ということです。こういう水を飲むことで私たちも古びないで永遠の命与えられると。でこの水ということでですね、もう一度非常にこう有名な賛美、歌、賛美というか歌がありますね。前にもここで紹介したことありますが、でもこれは聖書とは全く別のものとして思われている、あちこち開いたちょっと分かりにくいかもしれませんが、この非常によく知られた、子供でも知っている、世界的に知られているこの歌というか、まあ、音楽が実は聖書の重要な箇所からそのままこれを繰り返している歌なんです。だけどヘブライ語で歌っているもんだからみんな気がつかない。小学校とか知ってるです。これはこのイザヤ書のですね、イザヤ書の12章、イザヤ書の12章という旧約聖書の1079ページ、12章の3節、イザヤ書の12章の3節。ここもこのですね、水、泉とありますね、泉。この泉がまさにさっき言ったイエス様そのものであるということが新約聖書になってはっきりのように言われるようになったんです。救いの泉とは何なのか、これはイエス・キリスト様なんですね。そこから無数の人が飲むようになったんだけど、これをですね、砂漠地帯に初めて来た人たちがあちらこっち水がなかったら死んでしまう、必死で探して掘って掘ってしてやっと水が出たと。これ本当の水ですね。聖書は本当の水とともに霊的な水も両方言ってるんですが、それが何かと、これはみんなここにおる人たちも聞いたことがない人はいないはずです。で、まあ、 こういう新しくするための命の水を飲むことだっていうことを結びつけてですね、この水を発見した喜び、ここですね、水が与える喜び、救いの泉、それをちょっとですね思い出してもらいたいと思うんですね。でこれは何かというとですね、みんなが知ってるというと思い出されたかもしれませんが、これがマイムマイムという歌なんですね。マイムマイムっていうのを紹介したことがあると思いますね。この歌ですね。この歌ですね、運動会でもいつも聴いている。これは実はマイムマイマイっていうのは、このところだけ覚えてる人もいる。このマイムマイマイってこれなんですよ。このイザヤ書のこの歌詞を繰り返し、ぐらいを繰り返してる。でこれは、まあ、乾燥地帯で必死になって水をこう出てくるとかすらしてると、なかなか掘れないですね。それでやっと水が出たから、みんながこのイザヤ書の言葉を持って歌ったわけなんです。それが世界中にこのぐらい喜びにあふれた歌がですね、これは普通の幸福ダンスの歌になったんですね。それがまあそのぐらい水のここのイザヤ書の箇所ということなんです。でこれは元の文はですね、シャブテムシャムクムということなんです。マイムベサソーン、サソンって喜び、ベサソーン、ミマガエネヘシュガー、泉、救いの泉、ヘシュガーって救いですね、救いの泉から、それを今繰り返してるんですね。まあ、こんな風に、有名な歌もですね、実はこのイザヤ書の水、それが新約になってイエス様の水を飲むというですね、そういうことにまあちょっとつながっているということです。この聖書の言葉の力、不思議な力があってですね、そういうああいう風な民主大衆的なフォークダンスの歌になったり、あるいは黒人のメロディー、踊り方と一緒にゴスペルになったり、あるいはまたそれからクラシック音楽、バッハとかですね、あるいは神の言葉を歌うということだったんですね。そういうふうにずっとさまざまなところに流れていっている今日まで、その元が、まあ、本当に新しくするものは一体何なのかと、それは神の言葉であり神の霊であると、そして命の水をもの、まあ、そうしたことが全ての元になっているということなんですね。私たちもこの1年ですね、誰でもがどんな状態の人でも求めたら与えられる、そういう本当の新しさを求めてですね、神様から与えられていきたいと、そしてさらにそのことを他の知らない人たちに紹介をしていきたいとですね、そういうことを思います。はい、以上です。